イエス様が天に昇られた後、11人の弟子たちはエルサレムで泊まっていた家の2階に集まりました。その11人の名前が11節のところに書かれています。ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダでした。この人たちはイエス様の弟子になる前にはいろいろな生き方をしていました。例えばローマ帝国の皇帝に納める税金を集めていた徴税人のマタイさんと、ローマ帝国の支配を力ずくで打ち破ってユダヤの独立を勝ち取ろうとしてきた熱心党のシモンさんとはまるで正反対の生き方でした。また性格も全く違う人たちでした。例えば情熱的なペトロさんと疑り深いトマスさんは正反対の性格で、一緒に何かをしようとすれば必ず意見が食い違うようなタイプの人たちでした。しかもこの11人に加えて、外来からイエス様に従ってきた女の人たちや、イエス様のお母さんのマリアさんや、マリアさんとヨセフさんの子供たちも一緒にいました。イエス様がこの地上におられなくなってからも、このように様々な人々が一つにまとまっていたのは、考えてみると不思議なことですね。このような様々な人たちが一つにまとまっていることができたのは、イエス様への信仰があったからです。そしてイエス様が天に昇られる前におっしゃった約束の言葉に固く信頼をしていたからです。8節のところにありますように、イエス様はあなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると約束をしてくださいました。11人の弟子たちや女の人たちやマリアさんの息子たちは、この約束に固く信頼をして、聖霊をいただく日を心を一つにして待っていたのでした。さてイエス様の証人として立てられる人々は、聖霊を受けるためにどのような備えをしていたでしょうか。それは心を合わせて熱心に祈るということでした。熱心に祈るというのは、たゆまず熱心に祈り続けるということです。つまりただ一時的にカッと燃え上がって終わりになるような祈りではなく、忍耐強く絶えず祈るような祈りです。また心を合わせてとは、一つの思いでということです。ですからこれらの人たちは、やがて聖霊が与えられてイエス様の証人として全世界に使わされていくことを、一つの思いで願って祈っていたのです。これらの人たちの祈りには、それぞれが神様に聞いていただきたいことや願っていたことも入っていたでしょう。しかしバラバラな気持ちで 自分の幸せを祈っていたのではありません。これらの人たちの祈りの目標は一つでした。それは、洗礼を受けてイエス様を証しする人、イエス様の証人として立てられることでした。そのような一致した祈りこそ、洗礼を受ける備えとしてふさわしいものであったのです。皆さんは毎日どんなことをお祈りしていますか？イエス様から聖霊をいただいて、イエス様を証しする生活をすることができるように祈っていきましょう。お祈りします。恵み深き天の父なる神様、イエス様の弟子たちや、また女の人たちや、またマリアさんとヨセフさんの子供たちや、いろいろな人たちが、天に昇られたイエス様から聖霊をいただいて、そしてイエス様を証しする証人として全世界に出ていくために準備をしていました。神様、私たちもイエス様から聖霊をいただいて、イエス様を証しする生活、イエス様を証しする人生を生きていくことができますように、どうか力と導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。